どうも、あったまし、皆さん、こんにちは。
こんにち
は。見えなかったと思いました。そこにいたのを見たんですが、熊津さん、どうもありがとうございました。今日のお話はとても説得力のあるお話でございますね。食品の無駄のことから始まりまして、我々が抱えている課題、とても大きいのをしみじみと思います。例えば今回ですね、UAE とサウジアラビアが、イランの攻撃で、油が出ないとか流通が止まったぐらいと、それぞれとあそこ砂漠でもともと人が住んでなかったんですね。で、その油が出たんです。油を売って、その金で野菜とかお肉、ほとんど輸入してるんです。だから油と食物のアター交換って言っちゃ怒られちゃうけど、それ近いような形で暮らしてるんで、だから油出なくなると食料来なくなって、それですから、なんて言いますか、水もなくなるんですよ。水も油で海水が活性化そういう意味で、我々のこの生活っていうのは、いい意味での相互依存がちゃんとして初めて成り立っているわけでありまして、ですから、輸送の途絶ですね、輸送の途絶によって物資が入らなかったということでありますから、この何て言うんですかね、穏やかな世の中で一見見えますけども、一つ何か来ると、大変なことがあるということはその通りになります。で、特に食料の問題は、私は日本は他とこれと比べて一番ありがたいと思うのは、フードマイレージが短いものが多いんですね。取れたところから食卓までの距離が短いんです、この国。だからですね、非常に低いコストでいいものをたくさん食べられます。例えば北海道って言いますとですね、北海道の食べ物の多くは結構道内で取れるんですね。だから本当に一番豊か、結構豊かです。北海道の中だけでこう食べるものがね、あるわけですから。で、例えばアメリカで最近、着色料を使っていけないってなりましたけども、あれ、何を使っているかっていうと、いろんな使い道があるんですが、例えば古くなっちゃったマグロの肉ね、お魚のマグロの肉、白くなっちゃうでしょ。あれ、着色料をつけて赤くして出してるんですって。要するにね、鮮度を保つにあまりにも、輸送距離長すぎるんですよね、国でかいから。だから、それこそ京都みたいに、乾物を中心、京都とか、中華料理みたいで、乾物中心に組み立てればまた別なのかもしれませんけども。
ああやって、砂漠の真ん中っていうか、巨大な大陸の真ん中でもね、美味しいものを、新鮮なものを食べようと思いますとですね、それはなかなか大変なんですね。私も洞爺湖に通っておりまして、もう20年ぐらいになりますけども、あの辺りってですね、都会の美味しい刺身食べたいって言うと結構多いんですよ。都会と変わらない美味しい刺身を食べたいって言うと多くてですね、これ入れるの、スーパーですね、立派なもんだと言われるんですね。いや、地元でも美味しい魚ありますよ。でもそれはね、あるってだけの話でね、やっぱそれは、マグロでもね、ハマチでもね、うまい刺身食いたいっていうのは結構いるんですよね。そうすると、スーパーはね、頑張ってこう仕入れて売るわけですな。ですから、今日のお話とつながりますけども、食べたいってこう言い出しちゃったらね、なかなか難しいんですよ。あれ食べたいって言ったらね、輸入品でも何でもね、スペインの豚でも何でもね、食べますしね。ですから、食っていうのは、なかなかね、統制品ではありませんから、なかなか難しいところがある。でも、先ほど野菜で張りがあるっておっしゃいましてですね、私、二宮町に住んでおりまして、二宮町に中村隆一さんという方がいらっしゃいます。ポンポコ農園ってやっておられましてですね、お野菜作ってるんですが、そこの野菜がまさに、張りがあるですね、とてもなんか美味しい野菜なんです。私の記憶だと、子供の頃の昭和の野菜そっくりなんですね。これどうやってこんなのできるんですかって聞いたら、いや、結果的にこういう野菜ができるようになったんですよ、っておられましてね。だからやっぱり美味しい野菜を食べると、ほら、やたらに加工しないでもいいんですよね。味が十分ありますから、やたらに加工しないでも美味しくいただけます。で、今、二宮町も人口3万2000人ぐらいでありますけども、結構地元の農家が自家用みたいに作ってる畑が結構ありましてね、果物も結構そこら中で売ってるんですよね。季節季節の野菜は、かみさんなんかも、地元のもう買って食べてますけども、ありがたいことだなと思って見ております。いずれにいたしましてもですね、 食品というのはものすごいこの、なんて言いますか、競争激しい分野で、特に日本人はご承知の通り、値段と味、品質についてはまあ、世界一うるさいタイプですよね。必ず買うときに後ろ見てね、一生懸命こう見て買いますもんね。やっぱりそういう、こうなんて言うの、選択ができる国でもありますから、まあ、事業として、これを成功させることは、まあ、大変なことなんだと、前から私もしみじみと思っているところなんですね。で、まあ、今後の展望ということになると、何事もやっぱこう、振り子の原理なんですね。もともとその、田んぼ畑っていうのは、その、っていうか、もともと日本は食料は自分の家族、自分の村で自給するってことは基本なんですね。農家に昔大家族で、たくさんのまあ人がいたわけですね。おじさん、おばさんまで一家にいたわけですが。まあ、大体農家の草取り要員ですよね。簡単に言うとね。そうやって農家で、分かったら自分のところで食料自給してたんですね。だから村もそうですね。なんか江戸時代みたいに食料品を売買するっていう習慣がないと、その地域が飢饉だった時にみんな飢えちゃうんですね、あれね。輸入とか、輸入とか、そういうことあればね、飢えないで済むんですけども、やっぱそれやってないとね、やっぱり、飢え死に行ったら出ちゃうんで、だからやっぱりこの貨幣経済の流通によってですね、まあ、飢え死にが少なくなったことは間違いないと思いますよ。でも、しかし、その、食料は自給するんだっていう意識でずっとやってますから、基本的には村で全部作るんですね。いろんなものを、基礎設施を作って、その村の作るもので生活できるようにやるわけですよね。だから、例えば、鍛冶屋さんだって村の鍛冶屋ってのがあって、まあ、鍛冶屋は村にあったということですね。だから、基本的に自給なんだけども、先ほどの嬬恋が最初なんですね。昭和の高度成長になりまして、嬬恋が日本で最初で、その一つの産地で、一つのものだけ植えるって始めるんですね。例えば、キャベツもみんなそこら中、あちこち作ってたんだけども、この嬬恋はキャベツだけたくさん作って、全国に出荷するという、まあ、工業団地型ですよね。あれ、初めにやったのが、多分確か嬬恋だったと思います。ですから、今、こう、産地っていうのが一つの、まあ、農業団地みたいになっておりまして、これは、こう、季節ずつにね、季節違いますから、まあ、季節をこう、重ねないようにしながら、皆さんそれぞれ住み分けしてるという、そんなふうにもやってますね。で、ですから、まあ、なんて言いますかね、こう、自分のところで食べるための農業っていうよりも、商品としての農業で、どんどん出回るわけですね。ですから、スーパーなんか行きましても、同じネギでも、どこ産のネギ、どこ産のネギ、全部書いてありますよね。まさにあれは競争なんですね。だから今、まあ一方で、こう、大規模化する中で、産地間競争ってすごくなってきて、しかも、そこに外国人が入ってきてるんですよね。外国のものがね。特に柑橘類とかね。まあ柑橘は少し国で作るようになったかな。まあ昔はオレンジでね、有名なアメリカと戦争やったことありますからね。オレンジ戦争とかね。まあですから、本当、日本は消費者から見ると、まあありがたいんですね。実に、まあ比較的安いコースで何でも食べられる。でもその裏は非常に恐ろしいですね。だからよく私言うように、コンビニなんかすごくてですね、145円のシュークリームね。145円のシュークリーム。あれはですね、1ドルしませんからね。今1ドル159円もしますからね。145円ですから、80セントぐらいですか？で、衛生的でしょう。衛生的で美味しくてね。あんな食える、スイーツ食える国なんか世界中ないですよ。80何セントで。それから酒だってあんたどんどん売ってんですよ。朝っぱらから酒売ってんですよ、この国。朝っぱらから酒売ってて、どんな酒でも朝から売ってますからね。よく私、小田原に住んでおりますけども、朝から新幹線に乗る外国人がね、もう朝コンビニ行ってね、目輝くしてね、酒、酒とか言っても買ってますからね。いろんな酒をね、まあ、ありがたいっちゃありがたいんだけども、まあ、いつまで続くかなと思いながらも、少なくとも今のところまだ続いてるわけであります。で、ですから、こう、メインのね、その、まあ、ところがなかなか変わらないっていうのは、教育でも、食でも、それから、健康でも同じで、メインのところは今までのやり方で大体みんなやってるわけですよ。ただ、そこに様々な問題があるから、それではない、オルタナティブって言うんですけども、別のやり方を皆さんどんどんやってるんですね。だから、標準的な、例えば健康でありましたら、標準的なね、保険医療に頼らない形で病気を治す。あるいは病気に治らない、病気にかからないようにどうすればいいかとか。教育だと、まあ、指導要領に従った、ね、その教育は、生徒にとっても、先生にとっても、親にとっても、アリバイのための教育ですから。 アリバイのためのね、本当に役に立ってるかどうか非常に疑問なわけですよ。食もまさに今そうで、先ほどスローフードというお話ございましてですね、70年代ぐらいからそのあちこち出てきまして、で特に99年ですね、1999年、アメリカでロハスという言葉が生まれるんですね。非常に先端的なクリエイティブなその消費者たち、価値を創造していきたいと思っている消費者たちは何を求めているか、健康で、持続的なライフスタイルを求めている、そういうことを書いた本が実は99年にアメリカに出るんですね。その言葉で初めてロハスという言葉が出てくるんです。あれは劇的に世界に広がりましてですね、要するにファーストフードだとか、まあ健康に対する負荷だとか、あるいはこう持続可能性を考えないライフスタイルそのものが良くないんだと。衣食住すべてですね。特に食がそうなんです。で、それ以来、ロハスという言葉を健康と持続性、健康持続的なライフスタイルを考える層を敵に回すと、ビジネスは成功しないという常識が生まれていくんです。この人たちに気に入られなくても、まあ仕方ないんだけども、敵に回したらアウトなんですね。一番がタバコですね。もうタバコもとにかくこれ飲んだら危ないよって書いたんですから、もろ敵に回すわけですよね。それからいろんな食品添加物もそう、それからお薬もそうですね。変な薬はですね、まあ特にコロナのワクチンそうでしたけども、すべてこの発想を敵に回すわけであります。ですからもう26、7年、もうそのロハスって言葉はですね、これを敵に回す人たちには未来がないってことがもう確立してきたんですね。じゃあその電気自動車はどうなんですか、ね、その太陽光はどうなんですかって言うと、あれはトランプ氏曰く史上最大の詐欺だったと。二酸化炭素は史上最大の詐欺だったと。でもそうらしいですね。だから引き続き実はその、まあ、原子力がちょっと危ないんでね、まあ、向こうでも危ないって言われていろいろ問題ありますって。ですからまあ化石燃料でいくと、まあ、当面化石燃料で節約しながら使っていこうっていうところに今落ち着いてるんですね。で、まあそれはもうエネルギーそれしばらく行くしかないんだけども、まあ衣食住すべてにおいて健康で持続的でそれをライフスタイルにするという、この3つがポイントになってるんです。まず健康ということはその精神と肉体両方の健康が必要なんです。だから例えば都会でストレス多く働いていて、だからその分サプリとかなんか食べて補ってるっていうのも悪いとは言わないんだけども、ストレスを減らす方がもっといいと。ストレスを減らして普通の食事で済めばそっちの方がもちろんいいわけですね。それから病気治すやり方もですね、まあ、体に負荷をかけるやり方やめましょうと。要するに不必要に寿命を縮めることがあるから、体に負荷をかけるね、異様な負荷をかけるようなことはやめて、まあ穏やかなやり方で治していきましょうと。ですからいきなり激しい西洋の薬ばっか飲んでないね、例えば高血圧ですね、どんどんそんな高圧剤なんか飲まないでですね、もうちょっと別のやり方ありましょうか。だからそもそもその持続可能性っていう中に人生を持続可能的にするって言葉があるんですよ。要するに健康寿命を伸ばすっていうのが持続可能性の一丁目一番地なんですね。その地球の心配する前にあんたの健康を心配しとったみたいなんだね。いや、それ本当なんですよ。一人一人が安心して健康で暮らしていかないと、やっぱ社会全体のことなんて手が回らないわけですよね。従いまして、人生をいかに持続可能にするかっていうことになりますと、まあとにかく人の厄介になるようなことはやめましょう。厄介になるのやめろっていうのはどういうかというと、無茶な生き方をして、まあ医療、介護に頼ればいいやって、この考え方はやめましょうと。で、できるだけ人の何て言いますかね、ご厄介にならない形で、一生生きていきましょう。だから、平均余命っていうのは、まあ生まれてから何年で亡くなりますか、平均値ですが、健康寿命って言葉がありまして、まあ人の支援を受けないで何歳まで生きられますか、これを健康寿命と言いまして、今もう世界中ですよ、これ。健康寿命を伸ばすことが、すごく世界中大きな課題になっております。だからこそアメリカなんかでも、ケネディさんがですね、画期的になりましてですね、あれだけ商業主義のアメリカのですね、食品医療業界をもう力ずくでぐーっと変えてやってですね、だからもう危険なものを食うなと。で、これ一切もう排除するとやってるわけですね。で、おかげさまで日本はですね、世界の中で健康寿命は非常に長い方なんです。でも健康寿命はですね、食だけではなくて、孤立すると結構寿命が短くなんです。 お年寄りはですね、健康寿命を短くする悪い要因がですね、孤立なんですね。孤独は良くないんです。だからね、本人が無理にならない形で、いろんな形でこうコミュニティの中で暮らしてると健康寿命は伸びる。これはもう各地の事例ではっきり分かってるんですね。あるいはそのお金のことなんですけども、お金があって命に心配なければ人生長いかったと、そうは言えません。あえて言いませんけど、日本にいますよね。食う心配、生まれてから一切しなくて暮らしている人たち。この辺住んでませんか？ね、昔から。意外に短命なんです。だからお金の心配全くしなきゃいいかって、全然そうじゃないんです。意外に短命なんです。で、ですからこう、経済的要因っていうのは一概に言えないんですね。金持ちだからとか貧乏だとか一概言えない。昔はですね、不衛生っていうことが結構ですね、短命の原因だったんです。不衛生による病気が多かったですからね。でもそれは日本だと昭和30年代ぐらいまでですから。で、あとは、今今度は不衛生ではなくて、食べ過ぎによる病気でしょ？ねえ。だからもう、節制しなきゃいけないわけで、自分のむき出しの欲望を節制するってことは、精神面の問題ですからね。だからもう、人生の持続可能性を高めるってことは、ほとんど信仰に近いものです。食べたいものも食べないようにしよう。これはちょっと我慢しようとか、あるいはあえてね、手間をかかるお食事を作りましょうとか、例えばお昼もね、明日職場で仕事あって、まあお弁当食べればいいんだけど、今日ちょっと寝る前30分頑張って、寝る前30分かけて明日のお弁当を作りましょうとかね。こういうのはですね、ある種思い立って実行しなきゃダメなんですね。ある種信仰みたいなもんですよ、はっきり言いまして。それで本当プラスかマイナスかっていうのは、お金で換算こともできませんけども、やっぱり思いが強くなければ続かないことですよね。ですからこう、健康で持続的なライフスタイルっていうのは、今言ったように、食が基本中心なんですけども、健康を考えて、で、健康寿命を伸ばすように。で、これをライフスタイルにしようというところで、ライフスタイルをするときに、どこでライフスタイルかってことなんですよ。これがだからですね、例えば、非常に勤務時間の長い会社に勤めてですね、こそ11時に帰って朝5時に起きるみたいな生活だとですね、もう精神的にも肉体的にも参っちゃうから、これでなかなかですね、ロハスな生活で言われましてもね、夢の話になっちゃうわけですね。で、特にコロナ明けからですね、I ターン、U ターンの方増えておりまして、所得は下がるんだけども、ちょっと離れたところに、都会から離れたところに行って、時間をね、買いましょうっていうか、自分のライフスタイルを充実させるための時間を確保しましょうっていう方が結構増えてきたんですね。だからそれはいいことで、だからロハスな生き方は分かったと、やりたい。でも都会だとそれが実現できないから、地方に行こうっていう方も出てきましたね。それから反対、地方だとですね、富山も行ってて分かるんですけども、さっき島崎さんおっしゃった通りで、地元の人だけで集まって何年酒飲んでも何もできないんだよね。本当。やっぱりね、外物が来ないとね、始まらないんですよ。もちろん外物と中物っていうのはこう、摩擦もありますけども、それを乗り越えてなんかやっていく必要がありまして、新しい日本の始まりなんですよ。で、都会の子供たちはね、もう昔はそれこそ何十年前は田舎から出てきて都会に来たんでしょうが、その子供孫になったらもう田舎も分かんなくなっちゃって、都会っ子になってる。で、田舎になって田舎に行く。で、田舎の子はですね、もう、じいちゃんばあちゃんみたいな生活嫌だって都会に行って家建っちゃうから二度と戻ってこないわけですよね。こう入れ替わって取りましてですね。だから田舎も本当に子供がよそ行ってね、都会に家建てたらもう戻りませんから、頭切り替えて、この地域を担う人はよそから来てもらったらいい。もう今そういうふうに頭多分切り替わってると思います。で、これを支えるインフラは十分にあるんです。まずインターネットも発展してるし、交通網も実はすごく発展してるんです。実はね、高速道路も鉄道も、から船も飛行機も随分ありますから、その地域を交流させようということで、地域間交流といいますか、地域間交流というべきですかね、それを支えるインフラは十分にあります。そして消費者なんかもですね、昔のようにいいものは全部三越高島屋で並べましょうなんて時代じゃありませんからね。もうだから今、いいものはネットでお客さん捕まえて売れますから、 実は本当にね、ロハスな生き方を都会も地方もいろんな人たちが実現できる環境は十分整ってるんですね。私もこれね、ずっとロハス運動って私なんかロハスの始め聞いたのは99年で、昔ロハスジャパン研究会ってやってたんですね。2005、6年の頃かな。あれからもう20年経ってますよね。まあやっぱり、これで随分日本は良くなったと思います。都会は確かにね、こう政治とかね、こうわけわかんないとこありますけども、それじゃないところで、本当の日本の民の力が、まあ、結果的に日本再生に導く、新しい、まあ、より穏やかな、そしてより充実した生き方の方に進んでいったということは、とても私はいいことだと思いますね。一つ私はですね、ここで日本人が学ぶといいことがあるんじゃないかと思うんです。美味しいものは何なのかです。美味しさをもって分かると、今私はうんと幸せになると思います。特に、子供たちですね。残念ながらですね、まあ親の影響もありましてですね、美味しいものって食べてない子供たちって結構実はいるんですね。地元で採れたものを食べたら何でも美味しいよね。だからそれはね、今恵まれた生活なんですね。恵まれた生活で、いやもうちょっとですね、アメリカのその貧困世帯がね、そのマクドナルドばっかり食べるみたいな話は実はあるんですよ。都会が一番悲惨なんですよ。親も忙しいし、お金もないし、まあとにかくそこらの集め食っとけと。やっぱりね、美味しいものを味わうっていうのは、水が美味しい、空気が美味しい、治安がいいと、同じがそれ以上に人生を幸せにすることのように私は思うんですね。私はですからね、これから、まあいろんな形でね、新規就農な方も増えてって、で、先ほどおっしゃったスローフードとか、いろいろ出てきますよね。これはね、美味しさっていうのはやっぱりね、日本人に教えたらいいと思います。例えば、もうお抹茶ね、あ、苦いんですよね、はっきり言って。抹茶は苦いわけで。これ苦いって飲めないと思うか、苦味が美味しいと思うかのこう、境目ってあるんですね。子供の頃抹茶飲んでると結構いいんだけど、そうでないと、ああ、苦いなと思います。外国人なんかは抹茶の色が綺麗だから入れるんですね。だから苦いんで、チョコレートを混ぜるんですね。チョコレート抹茶になってて、いやーと思いますが、やっぱりこう、ちょっと外と比べると、美味しさってよくわかんないくらいの食は、ちょっと問題ありますよね。で、健康もなんか、良くない感じがする。やっぱりね、こう、ここまで来るとね、どうやってこれから露発的な生活を広げ、いい食物をね、体にもいい、世の中にもいい食物を広げるか。で、なった時に、私は、美味しいものを知ろうっていう運動は、とても重要な気がするな。なんか、英語一生懸命皆さんやってるけどね、もう AI で十分ですから。耐えてる人は AI で済むから。まあ、AI でできないことはね、皆さん学んでやればいいだけの話で。そうすると、なんか、英語の勉強より、美味しいものを知ろうって運動で、一番大事なことは、子供の時から美味しいものを食べることですよ。まず材料が美味しい。お料理が美味しい。家庭料理ってあるんだけど、今家庭料理ができないお宅も多いわけね。親も忙しいし、親も美味しいもの食べたことないから。これはやっぱりね、私ね、日本人のね、共通の素養になっていいぐらいまで来たと思いますね。ここまで来ると、子供たちに本当の美味しいものの美味しさを教えると、私は日本のですね、これから再生は本当の最後の花が咲くような気がしますね。美味しいものを食べたけどね、幸福感ってすごく大きなものがあるんですね。だからそういうのがあると、変なこう、なんていうのね、刺激的なことに行かなくて済みますよ、人生はね。で、この日本の美味しさの一つのポイントはね、和なんですよ。調和なんですよ。例えばその、スパイスとかね、向こうやたら入れますよね。それから例えば生野菜とか言うとですね、まあ生野菜向こう食べますけど、じゃじゃじゃじゃとなんかあれ、ドレッシングかけるでしょ。和食で生野菜やったら薬味ぐらいですからね。ちょうどいいわけですよ。ちょうど和する形ですよね。この間もどっか行った時に、なんかパフェじゃないな、なんか、レモンソーダみたいのをなんか頼むことがあって、なんかそのジャスミンかね、ジャスミンじゃない、なんかその香草が入った、レモンソーダなんだけど、こんな飲むとすごいんだね。俺がレモンだぞってガーンってレモンの味がするんだね。俺がその香草がね、すんごい香りするんだね。ブンブンブンブン匂っちゃってってさ、俺、いるぞという感じなんだよな。おい、ちょっと待てよ、レモンソーダ。あ、薬味みたいに香草入れてんだから、全体で美味しいレモンソーダにすればいいと思うんだけども、ほいじゃダメなんだな。俺はレモン。俺はなんか、その香草。 どうだ？飲め？分かったか？ こんな感じなんだよね。あれはね、まあ気持ち分かりますがね、本当の美味しさって言いますか、まあ世の中の調和っていうものをよく理解してない証拠だな。まあそんなことございましてですね、今日我々も本当にとてもいい機会をいただいたと思います。特にこの、まずお米から回しますとね、久しぶりはちょっと普通と違うお米ですね、食べていただく分かりますよね。とてもスッキリしておりますね。だからこういうお米はですね、ちゃんとそれで、ちゃんと需要があると思いますよ。今たくさんのお米の種類あります。それからこのお味噌ね、やっぱ黒い味噌はコクがあっていいですね。で、この白いのちょっと食べてみました。いや、びっくりしました。なんか、出汁が入ってるお味噌って。まあね、こういうのだったんですね。いや、びっくりしまして。まあ、でもとにかく、本物の味が分かってるから、違うものが分かるわけで。そう、これも聞いたことあるんですね。骨董屋さんっていうか、画商ですよ。あ、骨董屋だ。骨董屋さんって、その子供に継がせるときに、どうやって継がせるか。本当のその、いいものをどうやって教えるかっていうと、子供の時から、いいものだけ見せるんですって。いい道具だけを。そうすると、偽物すぐ分かるんですって。でも客としては、本当にいい道具売ってもらうためには、偽物いくつか買ってやんないと、本当にいい道具売ってくれないんだって。これは 聞いたことありますよ。まあ、そうやって、もう一つも取れずなんだけど、要するに、いいものを見てる、食べてると、そうでないものすぐ分かるんだね。これ、とても重要なことですよね。これは、自分の五感で分かることだから、それは私はもうここまで来ると、子供の時から、それこそ赤ん坊の時から教育して、全然悪くないことだな、というふうに思いますね。それから、このたくあん。まさにですね、昔ながらのたくあんですよね。まず、この、噛んだ時のこの食感。あ、たくあんだって感じがしますよね。最近、梅干しでもたくあんでもですね、冷蔵庫保管ですから、こう、なんかいろんなもん入ってるんですね。梅干し、だって冷蔵庫でしょ。外置くと腐っちゃうんですね。梅干しは腐らないって話なんだけども、まあ、塩を控えるわけですね。それでいろんなもん入れます。で、悪いことはないんだけども、まあ、本来の昔ながらの梅干しはちょっと違うものがあります。たくあんなんか我々は、逆に言うと、昔は普通に出てきましたけども、最近あまり食卓で食べなくなりましたね。まあでもなんかね、こういう、昔ながらのたくあん、ああ、いいなと思って食べております。なんかこういうのが、本当美味しいんだなっていうふうに思える人たちを増やすことが大事で、まあ、ぜひ子供の子からね、美味しいもの食べるような世の中にしたら、これはさらに良くなるんだろうなと思いました。とりあえず私の感想はそんな感じでございます。
例えば、喉が渇いてる時のお水と、渇いてない時の高級ワインだったら、喉が渇いてる時のお水の方が絶対うまいじゃないですか。それ、まあ今の話はちょっとずれるんですよ。で、結局ね、その美味しいものっていうのは何かというと、そのお金を払ったもんじゃないと思うんですよ。で、苦労して取ったか、自分で作ったか、待ったか、我慢したか、というものが最高の美味しさの秘訣だと思うんですが、それと今の先生のおっしゃったね、美味しい、いわゆる素材として美味しいというのの関係をちょっと、もうちょっと教えていただけるとありがたいんですよ。
今の後者の話はこれ、食べる側の状況ですよね。喉が渇いてる時にいきなりその乾き物ね、出されてもね、口入んないですよね。で、ですから、こそ一杯の水でもね、本当喉が渇いた時は美味しく感じますよね。私今日申し上げたのは、提供する時のですね、話で。で、私はやっぱりこの、まず食べた後、一番ポイントは食べたの後味だと思うんですね。本当に美味しいものは後味絶対いいですよね。幸福感がある。それから後味がいい。口に変な味残らない。あれは確実に誰でも体験できることだと思うんですよ。ですから、やっぱりその食については、材料でもお料理でも、やっぱこう後味で最後決まると。その後味の良いものを食べた時の、まあ幸福感と、それからその、まあ健康にいいこと。これを教えるといいかな。まあ、そんな意味なんですけどね。
ありがとうございます。まあ、そういう意味ではですね、先ほどその、ちょっと私、岸くも丸米だし入り味噌とですね、その17年につけた9年目の味噌を出したんですけども、やっぱりね、その17年ものの、あ、17年のやつ、9年ものの方が後味はいいですよね。
そうでしょ。
ですね、すっきりしてますよね。
まあ、ですから丸米のとか、まあ、ごく普通のやつは、なんかちょっと味残りますよね。
で、私それ思うんですけど、どんだけこねくり回してるかなんですよ。
ああ、
そのマルコメの方は当然企業を研究していろんなものを入れて、うん、現代人の多くの人の味覚に合わすためにいろんなものが入ってますよね、うんうん、要はこねてるわけですよ、まあ、味噌だからこねるわけじゃないですけども、うんはい、でもそうじゃないものってシンプルなんですよね、
うん、
でこれこのたくあんもそうですけれども、うん、極めてシンプルなので、うん、一回食べるとですね、うん、物足りないんです、
うん
ことが多いんですね、うん。味噌にしてもたくあんにしても、
うん。
で、例えばガストロノミーは当然美味しいんですけれども、要は、美味しいなって一瞬思うものっていうのは、うん、なんかごてごてしてるんですよね。
うんうん、
でもこれ続かないんですよね、
うん。
なので先生の今おっしゃったことを理解すると、うん、そのごてごてするものは確かに美味しいけれども、うん、やっぱり最後に行き着くものは、子供に食べさせるものは、うん、そういうシンプルなものになるような気がするんですけど。
そうです。シンプルなものっていうのは、ごてごてしなくても、最終的には満足度上がるんですよ。うん慣れてないとですね、このシンプルなものってはなかなか美味しいと思わないですね。例えばですね、レストランかでもね、これはとんかつ屋があって、でカレー屋があって、こっちにその菜食主義のお店があると。菜食主義の店ってこれなんか、馬の店、馬の食い物じゃないかってみたいな感じに見る人いますよね。こんなまあ金払って食うようなもんじゃないと。俺はね、カスカレー食う菜食食べたいと。まあ、だってストレスがもたらした話でそういうのね。だからそういう、本来の持ってる野菜の味とか分かるようになるとですね、こっちが美味しくなって、体に負荷かかるものは逆に喉通れなくなるんですね、うん。これはやっぱりですね、そういうふうに子供は誘導していいと思いますよ。もちろんカツカレーとかは食べていいんですよ、うん。決して否定はしないんだけども、要するにまあ、元々の材料の味、本来の料理の味が分かった上で食べていただけば、まあ、健康にあまり害はないんじゃないかなと思うんですけどね。
私なんかは川崎市民ですからね、地元には味の素がありましてですね、例えば、だから無課長ってよく言うじゃないですか、ね、化学調味料なしの方がいいんだと。ただやっぱり農家の方どうなのかな、きゅうりの漬物は、やっぱり味の素かけちゃうんだよね。あれどうなんですか？いけないんでしょうか？
全然かけていいと思うんですよ。
全然かけていいんですか？
はい。ただ、まあ、今の先生のお話だとちょっと矛盾しちゃうんですけども、まあ、手っ取り早くやるのが一番美味しいですよ、あれが。だから、いつもね、いつもいつも、蕎麦を打ってるわけにいかないんで、まあ、時間がない、まあ、現代人でもあり、時間がないとき疲れちゃうときもあるんでね、まあ、それは使い分けだと思いますけどね。で、全部がマクドナルドとかね、全部が化学調味料になっちゃうのがいかんのであって、やっぱりバランスだと思いますけどね。だって、それこそ本当にそんなこと言ってたらね、大変なことになっちゃいますよ。全部、蕎麦を打ってこなきゃいけなくなっちゃいますから。時間かかってしまうね。
やっぱり味、みんな同じ味になっていくけど、でも、まずくはないんだよね。
やってんですね。
やってます。やっても、もちろんやってます。冷凍食品もレトルトも全部バンバン食べてます。惣菜も食べてます。
まあ、要するに、本物の味を分かっていただかないとね、その分かった上でね、召し上がるのいいんですけどね、本物が分かんないとね、完璧に、こう、メールはまり込みますからね、味でも何でもね。そこはやっぱり、これから、本物を知っていただいた方がずっといいと思いますね。はい。
差がわかる。
会場の方もなんか質問あれば。
先ほど、地元の方が、自分たちが、普段、普通のものだと思っているものが、他から見ると、ものすごい価値があるんだ、ということに案外気づかないと。で、美味しいものを、味わうっていうこと、その味を知ってるってことも大事だと思うんですけれど、普段から美味しいものしか食べていない。例えば、新鮮、鮮度のめちゃくちゃいいものしか食べてない人たちって、本当の美味しさって逆に分かってないかもしれないですね。ですから、たまにまずいものを食べてもらうっていうのも大事な教育なんじゃないのかなと。例えば、海に近い人たちが東京に来て、魚というのがこんなにまずいものかっていうのを初めて知ったとかね。あるいは普段美味しい水しか飲んでない人が、東京の水道水飲んだらめちゃくちゃまずいというふうに初めて気づく。だから、今日のお味噌じゃないですけれども、比較って結構大事なんじゃないかなと思ったんですけれども、その辺いかがでしょうか。
絶対大事だと思います。絶対大事。まあ、なので、やっぱり繰り返しになりますけど、知っていってみたってが大事だし、だからどっちに行ってもそうですよね。東京から地方に行くのは当然いいですし、地方から都会に出てみると、こんなにまずいのかと、おっしゃったように、っていうのがあると思うので、やっぱりね、比較は大事だと思いますね。だって、まあ、これも誰かに聞きましたけども、分かるっていうのは、分けるっていう意味なんですよね。だから分けてみないと、 分かんないですよね、やっぱりね。まずいものって、美味しいものは。そう思います。
鹿児島に私よく行くんですけど、
はい、同じ、おっしゃる通りですね。鹿児島の人は、よく言います。東京に出ると、まず豚肉が全然味が違うもんだ。全然違うじゃない。だから、違うものを分けて食べるっていうのは、おっしゃる通りだなと思うんですね。
例えば僕は水についてちょっとお話ししたいんですけども、わかんない人はもう全然わかんないんですよね。かつて某半導体関係の社長を連れて赤坂の飲み屋行ったんですけども、そこで出した水割りはね、水道水使ってたんですよ。これ違うぜって言って、僕はコンビニエンスストアで水買って、それで水割り作ってもらったんですけど、某社長はこれはうまいって言ってくれたんですけれども、全く分かんない人も言いましたね、その現場でね。だからこれほど違うんだということを、まああるんで、今その美味しいものという端的にこうパッとこう言ってもですね、その整理の仕方をね、美味しいものには意味があって美味しいものというものがあるんだよということを、まあ当然分かっていると思うんですけれども、そういう目で見ないと食い物ってのはなかなか難しいなというふうに思ったことがありました。
もう、なのでまさにその通りだと思いますけど、うちのバイトが言うんですけどね、そのうち春菊も作ってるんですよ。ハウスで春菊を作ってるんですけど、やっぱりその、摘み取り型なんですよ。株をガボッと取って一気に出荷してしまうんじゃなくて、どんどん出てくる脇芽を収穫していくんですよね。でそうすると、一番最初の、なんていうんですかね、一番真ん中の芯のやつの一番若いやつが出始めのやつの時が一番美味しくて、で脇芽を取っていくと木も疲れてくるんですよ。当然追肥もするんですけど、そうするとだんだんそのバイトたちはね、食べなくなりますね、うん、なのであくまでも農家が作ってる野菜だから美味しかろうと思うかもしれませんが、やっぱり農家が作ってても美味しい時は美味しいし、まずい時はまずいので、これやっぱり、ね、食べてみないと分かんないですよねと思います。なので、まあ、今の小川修さんの話は、同じ水飲んでも美味しいかどうか分かんないという話だったかもしれませんけども、やはりね、食べてみると、ある程度食べてれば、比較してみれば、同じ農家が作った春菊でも、こっちの方が美味しかったというのは出てきますね。それはやっぱ食べ比べてみるしかないですと思います。だからまずいものを食べるしかないですね、と思います。
はい、私二宮に住んでおりまして、昔から茅ヶ崎に住んでおりましたが、よく遠方からいらっしゃる方、あの辺でしらす丼召し上がるんですね、もう私ら笑っちゃうんですよね。しらす丼まだ金払うかなね、生しらすってあるんです。それはね、地引き網で取れるんですね。透明なんですよ、本当に透明でね、まあそれさっと湯がいて食べると非常に美味しいんですが、まあ、時間が経ちましたらね、まあ、あんまり味はしないんですよ。で、なんか、ちょっと苦っぽくなってね、その苦味が出てきましてですね。まあ、名前で召し上がる、桑田佳祐を昔食べてたそうだからとかね。まあ、それで、別に悪いとは言わないんですけども、まあ、ですから今、本当のね、この美味しいものっていうのの味を皆さん知っていただくとね、もっと食が豊かになるなと、本当それを思ってるんですね。アジもそうですね。熱海あたりにですね、こう皆さん、温泉とか行かれますとね、土産物たくさんございましたね。アジの、こう、開き売ってございます。ああ、今日はちょっと奮発して大きいアジ買おうかなって言ったね、ブッブー。大きいアジの干物は味が大味なんです。アジはね、大きいものはまずいんですよ。中ぐらい、ちょっと小さいぐらいございましてね、見かけで買わないことなんですね。まあ、ですから、なんて言いますか、美味しいなと思うものを、皆さん知っていただけますとね、皆さんもそれぞれ豊かになるなと、酒の話でね、うまいものまずいものありますから、ね、最初はよくわかんないんだね、だんだんわかるようになりますから、それは皆さん知っていただいた方がいいなと、それを思っております。はい、
あと私この間テレビで見たんですけど、皆さんハトラズリンゴって知ってます？ハトラズ、葉を取らない、葉っぱを取らないリンゴ。
ハトラズ
リンゴ、この話はすごく感銘を受けたんですけどね。要はね、リンゴの実がなるじゃないですか。あの実の周りの葉っぱを農家は取るんですって。理由は赤くするために、実をね。でそれが農家にとってものすごい労力だったんですって。なのでそれをやるのがすごく大変だったんですって。 なのでもうそんなの取らなきゃいいじゃんと、取らなかったんですって。逆に取らないとその葉っぱの養分がそのリンゴに行くんです。なので赤くはならないんだけど甘くはなるんです。となるので、例えばその取らないためにその労力が減って価格も下がって、かつ実質的に甘くなるんですよね。だけど 何を今までやってたんだと、赤くするために味を落としてたのかというのをすごく、しかも労力もかけてお金もかけて、こんなバカなことがあるかと私は思ったんですね。でなのでその何が言いたいかというとね、今までのこの世の中っていうのは何が間違ったのか、見かけなんですよ。何でもかんでも美味しそうに見えた方が美味しいと。だから葉っぱを取って赤くして甘さを落としてたんですよ。でも今だいぶ分かってきたんですよね。葉っぱを取らない方が色はつかないけど甘いと、その方が全然いいじゃないですか。なのでやっぱり心眼を見極める目はですね、あるいは舌はですね、皆さん磨かなきゃダメだなというふうに思いましたね。本当にあちこちにそういう策略というか罠というか、要は美味しく見せようとして味を落としているパターンがいっぱいあるような気がします。そのために農家がすごい苦労してわざわざ味を落として、こんなバカなことがあるかということは私はこの間思ったんで、そういうことがね、今後どんどんどんどん化けの花がね剥がされていって、本当に美味しいものが出てきてほしいなと農家としては思うばかりでございます。
ちなみにその赤坂の店は半年後に潰れました。
僕やっぱり美味しいものを食べたりとかすることって、やっぱりなんていうんですかね、心もつくし幸せになるので、なんかやっぱりこう争い事とかね、そういうやっぱり、まあ、例えば日本の治安の良さみたいなものもやっぱどこ行っても美味しいものを食べられたりとかって関係すると思ってるんですけど、やっぱりなんかそのたまに本当感動するほどなんていうんですかね、美味しい体験とか、そういうことで皆さんもあると思うんですけど、僕なんか世界を見てても本当になんか感動するほど美味しいものを食べたみたいな感動というか、そういう体験がね世界中で広がると、本当にもっと争わないようになんか世界が作れるんじゃないかなと思っていることがあるんですけども、皆様のそのなんだろう、これまで、まあ、感動するほど美味しかったみたいな体験をですね、もしあれば聞かせていただきたいと。それぞれ皆さんもし、
まあ、さっきも言ったんですけどね、やっぱり高ければいいとかね、そういうもんじゃないですよね。結構さっきリージョンも言ったけど、子供の頃に親が作ってくれたなんか懐かしい味に出会ったとかね、最近やっぱりなるべく、まあ、年も年なんでカップラーメンやめようと思ってるんですけども、でもマルちゃんのカレーうどんって知ってる？これはうまいんだよ。はい。ものすごい久々に食べて、懐かしい、要は懐かしいやつ。めっちゃうまい。まあ、なんかカレーうどんいっぱい入ってるかもしれないけど、
めちゃくちゃ。
まあ、それ感じです。そう、うまいよね。
正直言って私割と美味しいもの好きでございますから、こう見えても子供の時から美味しいものはよく食べた気がします。これ一つというのはあまり浮かばないぐらいいろんなものが食べてて。まあ、日本が一番おいしいなと思ってます。若い頃は向こうでね、なんかハンバーガー食べておいしいなと思いますが、今は全然ありませんで、実はだって15、6年前にですね、うちの会社でおいしい洋食食べに行こうみたいな会やったことが一回あるんですね。皆さんはその洋食本物最近ないから、ホテルオークラ行って、ホテルオークラの当時ハヤシライスだったね、ハヤシライスとホテルオークラのまずプディングを食べてみよう。あれはその職人が今でもこうやってスープ作ってるんですよ、あそこの洋食は。で当時15、6年前で2500円ぐらいしたかな、やっぱちょっと味違いますよね。あそこのプリンはね、本当プリンなんだけどね、昔ながらのこのしっくりしたやつでね、本当はそれに加えて東華林のあそこの焼き飯も食べてもらったんだけどね、チャーハンもね、ちょっと両方できないんでだったんですけど、それからだから東京でも本物の、本当の最初の本来やり方を続けてるところ、ここを食べてみようと。で夜はあそこ行ったんですよ、すき焼きですね。浅草の今半ですか。でね、一番うまいの食べてみますね、皆さんで。特注でない普通のメニューで一番うまいの食べてみたんですね。やっぱ美味しいわね。ああ、なるほどね。やっぱり牛肉って、ね、値段がまちまちだけど、一番高いものはやっぱこういう味なんだなっていうのをよくわかりまして。ですから、なんていうか、まあね、お金払って食べるんだから美味しくて当然だと皆さん言うんだけど、 意外にそうでもないですよ。もうね、今、イギリスとかアメリカ行ってごらん、日本でいくら払う？ねえ、ハンバーガーで2500円ですからね。高ければお前なんだってないんですよ、もう。だからまあそう考えるとね、洋食の美味しいもの、ごく我々、洋食って日本人が普通食べる料理じゃないですか。ねえ、それと、牛、ね、高い高いとこで一番うまいのはどこなのかと。この辺食べたのが印象が今よく残っています。はい。
ちょっと似てるかもしれないですけど、私30代にフランスに長く住んでまして、で、フランスといえば美食の国として有名です。普段は日本食食べてましたけど、たまには星付きレストランに行ってみようってことで、行くとですね、これが意外と美味しくないっていうと、語弊があるでしょうが、まずバターがいっぱいついてたり、量が多かったり、で、もうお腹いっぱいなのにデザートどうですかとかですね、日本人に合わないなと思ってました。で、ワインもですね、これはレストランじゃなかったですけど、1950何年か古くて、とてもいい年のものだって言われて開けて飲んでみたら、え、これがみたいなのがありましてですね、意外と、ラベルで売ってるんだろうなって気がしました。で、反対にイタリアでしたけど、ナポリかどっかの駅前の本当に安そうな、食堂で食べたものめっちゃうまくてですね。やっぱローカルフードで、いわゆるそこの市民が食べてるものが一番美味しいんだなっていう経験をしたことがありました。
私はですね、二通りというかね、小川さんと一緒にいたアサンという韓国の地方都市があるんですけど、地方都市町があるんですけど、
韓国
にね。当時私半導体とか液晶関係の仕事で、そっちに何回も行ってて、月に1回ぐらい行ってたんですよね。で、そこに行くと、必ず夕食か昼飯でね、向かい側にある食堂に行って、ブテチゲを食うんですよ。ブテチゲってご存知かどうかわかんないですけど、ブタイチゲって書くんですよね。要はその、韓国の軍人さんたちがなんかヘルメットで作ったような、本当ソーセージとかしか入ってないんですけども、未だに忘れられないですね。あれ、一番うまかった。ですね。まあ、他にもいっぱいうまいもありますよ。で、それが一つの例と、あとはまあやっぱりどうしても私が忘れられないのは多摩黒川農園で取って食べた空豆ね、うん。あれは本当に美味しかったね。未だにもう今年も食べますけど、忘れられませんし、必ず食いたいですね。
一言ずつじゃあ、しおちゃんから。
はい。いっぱい喋ってたんで、もう一言も一言もないんですけど、まあ今本当に私思ってるのは、さっきの、ね、水の話じゃないですけど、本当にやっぱ美味しいなと思うのは、その自分自体なんですよね。そのどんなに腹が減ってて、どんなに喉が渇いて入れさえすれば、大体うまいですよね。で、逆に喉も腹も減ってないのに食うものはいくら加熱でも美味しくないなって最近思ってるので、ぜひそれを食べていきたいなと。そうするためには、やっぱりそのさっきのプレゼンじゃないですけども、いつまでもそういう今の仕組みの中に組み込まれてるんじゃ、なかなか食えないんで、まあそれ走ったりすれば脳がなんかできるんですけども、日々それを味わうためにはやっぱりそれなりの仕組みの中に自分を別のところに置かなきゃいけないなと思っております。
藤原理事長が子供の頃から美味しいものを食べさせるのがいいって話がありました。で、日本はとっても食に恵まれて我々幸せだと思うんですが、特に最近はファーストフードが、非常に流行っておりまして、聞いたところによると、食べ始めると止まらなくなるような微妙なものを、脳の中枢が刺激するようなものを入れてるとかいう話も、どこまで本当か知りませんけど、本当ありそうな話を聞いてますので、皆さんのお子さんとかお孫さんにぜひ、スローフードだったり、お母さん、おばあちゃんの美味しいものを子供の頃から食べさせるような、習慣をぜひ持っていただきたいなと私も心がけたいと思ってます。以上です。
ありがとうございます。いや、私のね、昭和35年生まれでございますから、子供の頃からカロリーですね、とにかくカロリーを取りましょう、それから就職すると早く食べましょう、ね、そんなことばっかりでございましてですね、うまいも減ったくりもないですね。もう酒だったって、ほとんどみんな醸造アルコール入ってるやつをさ、調子何本飲んだかってさ、お前はいい部下だろとか言われてましたけど、めちゃくちゃで、そう言いましたら、まあ本当にいい時代になりましたですよ、日本もね。だからあとはだから、環境が整ってきたから、一人一人が食で幸せを得てもらうことですな。まず、寿命も伸びるし、穏やかな生き方になるし、本人が一番楽になるわけですから、ね、それを社会のインフラにしていったらいいな。 今日もしみじみ思いました。ありがとうございました。
じゃあ今日はまず最初にね、下田さんへのプレゼンありがとうございました。で、今日の話の中で、まあ本当にまず最初のキーワードはやはり、その、理事長もあったけど、外物が大事で、また中物と外物との融合みたいなね。で、そのためにはやっぱり動かなきゃいけないんだと知っていってですね、まあ地方合一ですよ。まあそういうことで、まず動かなきゃいかんなというのがまず一つと。で、もう一つはやはりこの健康ということで、まあ、話聞いてて本当に思ったのは健康を、やっぱり、まあ命ですよね。命を一番大事で、まあ、イコール健康で、と、食とはやはり相当密接になりますから、で、美味しく食べると、理事長も言ってましたけれども、そうすると、美味しく食べるためには歯もしっかりしてなきゃいけないし、だからやっぱり、健康でなきゃいけないしっていう、どっちが先かわかりませんけど、そういう意味では本当に健康であり、じゃなければ美味しくも食べれないので、まあぜひですね、その辺を、密接に考えて、ロハスな生活をね、まあ、本当に、全うして、幸せにみんながなっていけばいいのかな。それがまた日本再生につ、つながるのかなというふうに思いました。で、最後にですね、理事長の話聞いてて、私がふと思ったのは、健康寿命の話がありまして、で、健康寿命というのは、要するに、長く生きたいんですね。でも、なかなか最後のところが健康寿命を損なうんですよ。それは何かというと、どういう状況になるか。介護状態ですね。で、だからなっちゃったらしょうがないんだけど、なるべくならそこを避けるのが健康寿命ですから。で、これ私結構、仕事から研修とかでよく言うんですけど、じゃあその、介護になる日本で一番多い理由、今では何かご存知ですか？介護状態になってしまう。一番の理由。で、これが避けられれば一番いいんですよね。
歩けなくな
る。はい。骨折とか、いろいろあるんですけど、まあ、ある意味、隣接してるんですけど、今のところ認知症なんだそうですね。はい。ですから、ここで最後にですね、今、理事長の話聞いて、ふとアドリブで思ったんだけど、皆さんに認知症防止の体操を教えますから、それを全員でやってですね、大丈夫だということをですね、確認して、この第2部ですか、終わりたいと思います。じゃあ皆さん、その場でいいので、ちょっとご協力くださいね。まずいいですか？右手で、認知症防止体操ですよ。右手で、1、2、3と言いながら、三角形を描きます。せーの、1、2、3。1、2、3、ずっとやってください。1、2、3。大丈夫そうですね。大丈夫そうです。はい。じゃあ、この三角形続けながらですね、今度は左手で四角形いきます。よろしいですか？はい。1、2、3。せーのって言ったらね。はい。せーの。1、2、3。1、2。あ、全員やばいわ、これね。はい。ということで。
これは難しい。
これは試しにやってみてくださいね。これが、健康寿命を
超える。これは大変だ。
まあそんなことで、また、ね、今度、元気な、健康寿命を伸ばしながらまたお会いしたいと思いますね。
私、いつも JA の方々とたまに喋ったりもするんですよ。で、特にその、営農センターってところなんで、その農薬とか、なんか道具とか売ってるんですけど、そこにいっぱい人がいるんですよね。普通の企業ってありえないぐらいいっぱい人がいて、しかもぼーっとして暇そうなんですよね。なんか一体何をやってるんだろうなといつも思うんですけども、あれが不思議だなと思います。ただあれは、ああいうのやってると、まあ間違いなくどっかで破綻するだろうなというふうに思うので、まあ過渡期じゃないかなと思います。で、もう一個はですね、まああと何個あるんですけども、制作がちょっとバカバカしすぎてですね、人形制作見てると、まあ皆さん減反制作とか、テレビ出てくるのがいっぱいあると思うんですが、それ以外に補助金がいっぱいあるんですよ。で、補助金って、要は政治の人たちが、こっちの方にやってほしいよっていうふうな誘導策じゃないですか。こっちやってくれたら補助金あげるよっていうふうな薬だと思うんですけども、それどっちに行きたいのということがすごく多くてですね、どう考えても私が先ほど申し上げたように、今からは大規模集約型機械化農業なんですよ。バンバンやめていく中で、いかにその集約して、機械化して、企業化していくかが、ここからの勝負だし、それが競争力になって海外輸出とかいろいろ、まあ当然普通の社会競争なんですよね。いわゆるビジネス競争ですよ。いうふうな方向に行くべきなのに、未だにですね、新規認定就農者とかいてですね、個人を応援するんですよね。しかも個人を応援するときに、もうくだらないもう150万とかそんなもしか出さないんですよ。そんなんじゃね、これからの時どうしようもないんですよ。なのに未だに五省大臣その政策をしているのがなぜなのかというのが私のもう一個疑問ですね。という感じです。で、 今回このプレゼンスにあたっていろいろ、まあ、井口さんとかとも喋ったんですけれども、まあ、結局今日申し上げた通り、38% うんぬんかんぬんではなくて、いわゆるもう本当にその、離農してくる人たちをどんどん吸い取っていって、大規模集約化で機械化していこうと思ってはいるんですけども、でも一方で今回本当にホルムズ会議みたいなことが起こると、エネルギーないと本当できないんですよ。先ほど申し上げたように、本当に無理ですから。なので、となると、いつまで戻りゃいいのかなと思うと、明治ぐらいですかね、先生。
まあそこまではなく、昭和30年ぐらい。
はい、30年ですね。要はエネルギーが入ってこない、あまり使ってないトラクターとかない頃には何を使ってたかというと、船舶とか、道具とか、まあ手とか足とか牛とか馬とか、いうので、まあ農業をやってたわけですよ。で、多分昭和30年とかそこら辺が、そういうエネルギーを使わない農業の、その一番すごい時期だったと思うんですよね。で、その頃の技術もなくなっちゃってるし、道具もないんですよ。でも、結構 SNS とか見てると、先端でやってる大規模集約型の機械化しようとしてくるやつらが、一方ではそういうことをやってみようかみたいな動きもあるんですよね。でもそれってやっぱり大事なことだと思ってるんで、まあ、群馬、幸いにも馬とか牛はいっぱいいるし、まあ、そういう道具を集めれば、まあ、道具が、ガソリンを使う道具がなくても、まあ、1単か2単か3単ぐらいはできるんじゃないかと思うんで、まあ、そういうのやってみようかなと、余裕ができたらね、思ってます。皆さんぜひ応援してください。以上です。
はい、それでは皆さんどうもお疲れ様でございました。フォーラムですね、まあ、今年の分ね、これはとりあえず終わりましたけれども、まあ、ずっとフォーラム自体はやってきてたわけなんですけれども、まあ、コロナの時ね、若干休んだりしましたが、まあ、もともと交流という意味で、やはりその横につながっていく、まあ、みんな異業種でいろんな方がいらっしゃいますから、これをやはり横につなげていこうというのが、まあ、大きな、まあ、趣旨ではあるんですけど、まあ、そこに、やはりここ何年かは、まあ、ただ交流だけではなくて、こう、テーマ性を持ってですね、やっていこうというようなことで、まあ、昨年のテーマは、実は、やっぱり横につながるという意味で、その、理事長もいつも言ってます、溜まり場ですね、ということを一つ焦点に当てて、まあ、福岡からお届けしたりしました。で、今年は、ま、本当に命、健康、そして食というようなね、今、ちょうど、その、まあ、ホルムズ海峡のこともありますんで、まあ、そのタイミング的にも非常に素晴らしい問題提起というかね、で、それを島崎さんが現場からの生々しいね、報告もあった上で、皆さん本当にテーブルに乗せてですね、いろいろな意味で今後にこう、まあ、考える元になったんじゃないのかなというふうに思っております。ですからぜひそれぞれ持ち帰っていただいてですね、やはりその動く現場、知っていってというようなところにまたつなげてですね、明日からまた、日本再生に向けて動いていっていただければと思います。そういうわけではまた来年以降のね、まあテーマも何かあればですね、こんなのどうだというようなことで、事務局の方にも、役員の方にも言っていただければね、まあまたも増していただきたいと思っておりますから、まあ、今年の本当テーマ、食、下崎さんからね、素晴らしいプレゼンありましたんで、ぜひ持ち帰りたいと思っております。まあそんなこんなで、こういったフォーラムをですね、あるいは先ほどありました定例勉強会とかですね、もろもろいろんなものに、まあ、費用がかかりますので、まあそれに改めて、クラウドファンディングも、まだ期間ありますから、まあこれは理事からなんですけども、もうすでに最初の目標達成していただきまして、本当にありがたいことなんですが、まだ日にちもありますんで、まあぜひ皆さんもね、まあ、だいぶご協力していただいた方多いと思うんですけど、また今後に向けて、横につなげていっていただければありがたいなというふうに思っております。また来年のね、テーマ何になるかわかりませんけど、またフォーラム、それ以外の勉強会、もろもろでぜひ横につながっていきたいと思います。本当に今日はありがとうございました。じゃあ最後に理事長から。
今日皆さんどうもありがとうございました。島津さんも皆さんどうもありがとうございました。まあ、世の中の方はですね、あと、イスラエル、やっぱ地上戦やるみたいでありまして、まあ、あれが聖書みたいになるのかどうだか、まあ、最後そこだけですね、あとほぼ片付きましてですね、でも片付いたってことはこれからその結果出てきますから、世の中の人たちが、うわぁ、これはなんてことだっていうのはこれからです。知ってる人はもう、だからもうその話は終わったから、食とか安全とかですね、食の安全とか、もっと美味しいもの食べましょうとかね、この次の先、話できるわけで、この人たちと、世の中そんな風になってたのって言うと、ありえないよというとこ、約20年下がると思ってください。20年下がります。と、後ろ側の20年、後ろの人たちはですね、多分一生価値観が変わらないような気がします。見ておりますと。 ですから、もうあとは前に行くしかないわけでありまして、後ろ見てこの辺はまだかなとか言ってますとね、かなり難しいと思います。健康のことでも食のことでも経営のことでもそうです。やっぱり前を見て、時代の先端と自分の間の距離をどう縮めるか、他のことを気にしなくていいと思います。世間がどうしたとか、新聞がどうしたとか、政府がどうしたってね、気になりますがね、もう気にしててもどうもならない。政府一番後ろですから、20年遅れですから、ね、アメリカもそうです。20年遅れですから、あれはもうちょっと、今の寿命の間ではなかなか私たちは難しいと思います。まあそういうもんだと思います。ですから、江戸幕府みたいに辞めちゃったでしょ。ね、明治以降はできないから一旦辞めちゃいましたね、江戸幕府ね。ああいう風になっていくんです。で、そのことは我々にとって普通のことでございます。で、やっぱり私は、この後、東アジアのことが、もう決着ついてるんですが、出てくると思います。東アジア一帯のですね、開発になります。もう当然、朝鮮戦争終結で平和になりまして、日本も、まあ、明治のですね、いろんな問題を全部除いてですね、歴史もまあ、作り直すか、本来の歴史に戻して、やっていくんだろうと思います。その時ですね、まあ、この国は、やっぱりこう、まあ、神の国とよく言われるぐらいですね、独特の信仰があるんですね。まあ、何教って言わず信仰ございまして、まずその信仰の一番は、お土の信仰なんです。とにかく縄文の遺跡見ればわかりますけども、ものすごく信仰心豊かに畑を管理してるんですね。お土の信仰から全て始まるようなところがこの国はあるんですね。これはやっぱり今の食、それから農に全て通じますし、で、農地がきれいにならないと、宴会のいいお魚が生まれないんですね。陸上の農地、それから、川がきれいになって初めて海でね、宴会にお魚できますから、そのまず山を直さないかんのね、あれだったら山困りますから、我々にとってみれば選べきことが、山積でございます。持ってる能力を限りなく発揮させるのはこれからの時代でございます。そういう意味で言いましたら、日本はですね、世界の中でも特異まれな恵まれた国でございます。さっき言ったアラビアみたいにですね、まあとにかく砂漠のところ、油売って稼いだ金で輸入してやっておりましたね、もうどうもなりませんしね。あとはまあ、まあ長年戦争やっておりますと、民族のね、その思いがもう複雑にねじれちゃって、あんな一朝一夕じゃ治りませんので、まああとは、なんて言いますかね、こう、IT いいんですよ、AI もいいんですけども、それだけでお金、それだけお金入れて走ってるとですね、いつの間にか現実がついてこない。今日もなんか、Facebook ですか ?8000 人人減らすんだすんですね。なんだか哀れな話ですよね。時代の先端だとやってたら、8000人あんたいらないよってわけですから。まったくね、ひどい話でね、こういうのばっかりね、やってきた時代でございますんでね。まあ、だから、最後あまり報われてないんですよ、皆さん。本当この、なんて言うんでしょうかね、ソ連が終わって、グローバリゼーションとか言ってやっておりますが、この間やってなんか報われたなーっていう人はね、世界実はあんまりいないんですよね。嫌な時代だったんだな、華やかに見えたけど、嫌な時代だったんだなと思います。もう一回やり直しでございます。まあ若い世代はですね、まあ引き続き元気だと思います。よくアルファ世代と言われます。2010年以降のアルファ世代はですね、物心ついた時から AI を使っております。AI はごく普通に使う道具なんです。ということは今度反対に人間性とかアナログの部分に彼ら興味持つはずです。はい。だからデジタルのものから先に入った子供たちは必ずアナログに興味持つ。アナログから入った子供たちはデジタルに興味持つ。両方みんな人生なんかやるようになってございますから、これから私はアナログ的なことを教え育てるいい環境が来たと思います。AI みたいな便利な道具もございますからね。まあだから今までのその社会のね、低迷の常識ではなくて、前へ前へ進むということですね。本当前へ前へいろんな形で進んでいきます。世界中どんどん前へ進んでいきます。特に日本は本当にですね、恵まれていろんないいものがたくさんございます。ですからこういうものを生かしていくことがとても大事だと思います。ですからこう、ぜひね、皆さんも自信持っていただきまして、いずれですね、全部、まあ、開示されますから、トランプたち何をやってたのか、その前どういう時代だったのか。はい。で、今日はあれですよ、宇宙人の秘密を、もう開示始まったんですよ。宇宙人実は、地球にいるんですって言うんですね。はい。地球の生き物なんだっていう開示がありました。って話ですよね。まあ、明日以降がどんな情報が出るか楽しみで、まあ、ワクワクしながら、皆さん畑やっていただいたらよろしいかと思います。今日本当に皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。